マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第363回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第363回目になります。すいません、ちょっと先週はお休みいただきまして、先週はドットネットロボ勉強会とですね、あとちょっと年賀状の印刷がありまして、で結構ギリギリっていうかですね、うちは基本的に元旦に届くように事前に準備するっていう、その準備がまたギリギリになってしまいまして、どうしてもね先週土日でやんないといけないっていうところで、ちょっとポッドキャストを配信する、配信っていうかね、収録して編集する時間がとてもなかったということで、ちょっとお休みいただきました。ちょっとご容赦いただきたいと思っております。それで年内はこれが最後になるか、31日に配信しますかね。一応腹積もりとしては、あと年内はあと1回、31日にね、大晦日に配信をしたいなと思っております。まあ聞く頃には明けましておめでとうございますって話になってるかもしれませんけども、まあ、今年もね1年お付き合いいただきましてありがとうございます。あと1回ありますんでよろしくお願いします。さて、今回お話しする内容はマイクロソフトトランスレーター翻訳アプリですね。これについてお話したいと思います。翻訳のアプリっていうことで、マイクロソフトトランスレーター、Bing トランスレーターっていうことで、ウェブ上でも翻訳もできるし、アプリでも、翻訳をしてくれるというアプリがあります。これもちろん Windows だけじゃなくてですね、iOS、Android ということでやるんですが、私今 iOS の方でもマイクロソフトのね、翻訳のアプリを入れています。アイコンがね、あと、A とか、そういうアイコンで、あって書いたのが日本語だっていうのが、ね、嬉しいですよね。そのアプリをね、入れています。で、基本的にその音声で喋ったり、文字で入力したりすると、いろんな言葉に変換をしてくれるっていうところで、最近入るの AI っていうのもありまして、かなり精度も上がってるという状況です。さて、このマイクロソフトトランスレーター、今回ですね、バージョンアップになりまして、12月13日にもバージョンアップしてますんで、おそらくiOS の端末とかね、Windows のデバイスをお使いの方はですね、もうバージョンアップになってると思うんですが、グループの機能、グループの会話機能っていうのができました。で、これ非常にすごいことで、これ実際ですね、アプリお手元にあったら、インストールしてちょっと試していただきたいんですが、もしか入れてなかったらですね、インストールをしていただければと思うんですが、会話に参加っていうやつがあるんですね。実際例えば iPhone でいきますと、トランスレーターのアプリ立ち上げると、アイコンが丸いアイコンが4つ並んでて、一番右側にですね、こう人と人とが話すようなアイコンがあります。で、これタップしていただきますと、会話の開始っていうのがあります。で、ここで開始ってやると、その人がホスト役になってグループを作ることができるんですね。で、名前と、あと使用する言語を選ぶということで、これで会議を開始するってやって、やると、ある ID コード、A 数字か A 文字がですね、何文字か出てきまして、そのコードを他の方が入力してもらう、もしくは QR コードが表示されますんで、QR コードで読み取ってもらう。で、もちろん QR コードで読み取る機能もこのトランスレーターのアプリの中にありますんで、読み取ってもらうと、その複数の人の中で、グループで会話ができるということになっています。で、もちろん会話ができるっていうのは、それぞれの端末、iOS だったり Android だったり Windows 10だったりとかですね、そういう端末でそれぞれ別の言語が設定できるんですね。で、それはどこであるかというと、ある人が英語で話すと、ある人の日本語に設定している人は日本語で表示、翻訳されて表示、中国語で表示設定されている方は中国語に翻訳されて表示というふうな感じになっています。で、これ音声で入力できるって言ったんですが、今のところね、サポートしている音声っていうのが、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語ということで、残念ながら日本語が入ってないんですね。で、日本語を選ぶと音声入力ができなくて、キーボードが キーボードっていうか、まあ、文字入力だけということになりますが、もちろん文字入力してもですね、例えば他のグループの方に翻訳して配信がされるということになります。で、まあ、よく例で挙げてるのが、例えば旅行のガイドの方が英語で話して、でそれもそのグループにしてる人が端末を見ると日本語だったり中国語だったりにこう翻訳されて表示されるということになっています。で例えば日本語でですね、こんにちはって入れると英語だったらハローって出てきて、中国語だったらニーハオって出てきてですね、でもちろんおはようございます、例えば英語でもボタンを押したらグッドモーニングって喋るとですね、日本語の設定の端末の方にはおはようございますって出るんですね。で中国語の方にはザンシャイハオって出るんですね。発音合ってるかどうか分かりませんけど、そんな形で同時にですね通訳ができるということで、まあ、あるウェブサイトはね、これを翻訳翻訳が実用化されたと言ってますが、まさにそれに近いことになっているという感じになっています。まあ、それがどのぐらい実用っていうかね、私もそういう場に出くわしたことがないんで、実用になるかっていうのは、まあ、まだこれから立ち上がったばっかりなんですが、まあ、そういったことでリアルタイムに翻訳をしてくれるという状況になっています。まあ、こういうね翻訳の精度はどんどん上がっていくもんだと思うんで、そのうちこう音声で話して本当にドラえもんの翻訳翻訳というか、宇宙戦艦までに出てくるね、この首元にちょっと翻訳機をつけて、地球語でもガミラス語でもイースカンダル語でもですね、同時に会話ができるというような日がやってくるんじゃないかなと思っています。まあそういうグループも使えますし、これ単独のね翻訳ソフトとしても非常に面白いソフトですので、ぜひマイクロソフトトランスレーター、犬の言葉はちょっと翻訳できないんですが、ぜひ、iPhone、iPad、Android、Windows と、お使いの方はですね、ぜひちょっとインストールして試してみていただくといいかなと思っております。まあ、ということでちょっと今回短いんですけども、マイクロソフトトランスレーターの話をさせていただきました。はい、第363回はマイクロソフトトランスレーターの新しい機能についてお話をさせていただきました。いやー、これはね楽しみですよね。で、まあ前もニュースであったんですけど、マイクロソフトがその2020年までに AI を使って、訪日客向けにですねリアルタイムの翻訳機能を提供するとか、そういう話もちょっとニュースで出てました。まあ、オリンピックを視野にも入れてですね、こんなことも動いてくるのかなと思っています。となると私もシアトルできるかな、これで。でもね、そんなまだるくことしいことしてちゃんと英語を話せるようにしろよっていうような、まあ、先かなと思うんですが、まあ本当に、まあ、スカイプと連動された話も前から出てますしね、本当これはいよいよこの SF の世界みたいなものが現実になっていくのかなと思っています。とそれと、まあそのところで、あとね、先週は、ドットネットロボ勉強会、参加していただいた方ありがとうございました。まあ、おかげさまで大盛況でして、まあ高兄さん、とっちゃんのですね、まあ、スレッドアパートメントの話、それと、ブカタさんの、コルドバのモナカに、コルドバの開発、まあ、モナカを使った開発ですね、とあとは高尾さんによる、マイクロサービスの話とか、お話しいただきました。私もちょっとライトニングトークで、クリエイターズミートアップでも話したんですが、Mac を買ったら入れたいマイクロソフト製アプリっていう話をですね、ちょっとお話をさせていただきました。で、今回その生方さんのですね、コルドバが間もなくの話ですね。これ JavaScript と HTML5 を使って、本当にウェブベースで開発して、デバッグももうアプリをデバッグ用のアプリを入れたらですね、iOS でも Android でもすぐデバッグというか実行もできるっていう、まあそういった内容のですね、ハンズオンっていうんですね、実際もうみんなが試して参加するっていうものをやったんですが、これ面白かったですね。ちょっとここまで手軽にいろいろ開発できるっていうのはね、いいのかなと思っています。今、こちらですね、動画の方、皆さんの、セッションの内容ですね、動画の方を作って配信する予定ですので、よろしかったら見てみてください。まあ、あとお知らせなんですが、この番組、まあ、いろんなね配信の情報とかをメルマガでも 配信しております。こちらの上のブログの方からもですね URL 書き込んでおりますんで、よかったらそちらから登録をしてください。あとはYouTube とかですね動画配信、こちらの方もですねこの番組自体の動画配信だとか、あとドットネットラボの勉強会のセッションの内容だとかですね、あとちょっと最近あまりやってないんですが、私自身の Windows の話とか Mac の話とか、そういうね動画を作って配信をしてますんで、よかったらですね、見ていただいて、チャンネル登録もしていただければなと思っております。ぜひよろしくお願いします。詳しくはですねこちらの番組のブログというか iPhone のねポッドキャストアプリをご覧の方はもうこのアプリの中の画面の方に、アイコンをタップすると出てくると思いますので、そちらの方から見ていただければなと思っております。よろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。